にいらっしゃい。カナダアルバータ州大平原から大沢まちこがお届けします。異常気象でものすごい寒波が来まして、今日マイナス10度です。日本から桜の便りが届くたびにいいなぁと思いながら冬のジャケットを着て震えてます。でも空は広くて綺麗し、もうこの大平原の広さにはハマってます。さあ今日はカナダの大学生のエピソードからお話を始めます。カナダで、教育関係では非常に権威のあるマクレインズマガジンからの引用です。サラという女性、書くことが大好きで才能もあって Feel good 書くことに対してといつも感じていました。そしてそれを自分のギフトとして、そのギフトを使いキャリアパスをたどろうと思ってカウンセラーに相談に行きました。その結果、大学の専攻はジャーナリズムがいいよと勧められたそうです。キャリアカウンセラーと話すことはカナダでは普通です。すごく親身になっていろんなことを教えてくれます。専門的な見地から、相談者のギフトを分析して、そのギフトを将来につなげる方法をアドバイスしてもらう。日本ではあまり聞かないですよね。点数だけで決める国ですから。実はね、私はこのカウンセリングをカナダクラブで学ぶ生徒たちに長年行っています。専門の脳心理学、発達心理学からマルティプルインテリジェンス理論に基づいて、つまり人間には、人間のインテリジェンスを測るのは一つだけの物差しじゃないです。だいたい誰でも8つあるマルティプルインテリジェンスの一つは持ってるはず。それをいかに発見してあげるかっていうのが私のカナダクラブでの指導の根幹をなすんですけどね。だから日々生徒のいろんなことをやるのを観察します。能力適性、そしてそれを元にギフト探しを一緒にします。誰でも絶対他の人より優れているギフトとしての生まれながらの能力あるはずですから、それを見つけて、それをさらに深く勉強して、だって他の人よりうまくできるから楽しいに決まってますからね。その方面の専門家となって将来のキャリアにつなげるようなカウンセリングを行ってきました。その結果として、実はカナダ留学、カナダ大学に留学するという選択肢を選んだ生徒も多いんですよ。自分のギフトを知ってからカナダに来た生徒は成功する確率が非常に高いです。じゃあさらに戻ります。ジャーナリズムを選んだサラ、4年後大学卒業を目前にして、ジャーナリズム学位が目の前にぶら下がるようになりました。もうすぐだって。しかしね、夏休みなどカナダの大学生は随分面白いアルバイトをするんですよ。そのアルバイトで出会ったある分野、眉毛リングを売ってたんですって。眉毛のピアスですね。で、いろんな人と話して物を売ることを経験したことから、いやー、自分ってこっちが楽しいかなと、ジャーナリズムはちょい違うかなと思い始めたんだそうです。そしてジャーナリズム嫌いかもと、その後その道を選ぶことを諦めました。学位は取ったんですけどね。ジャーナリズムの代わりに選んだ仕事は、まず最初4ヶ月契約で大学のリクルーター、いわゆる生徒集め、留学生の勧誘かな、それともいろんな大学生、他のカナダからの大学生の勧誘かな、そのリクルーターとして働くことでした。その分野、教育関係の学位はありませんし、経験もトレーニングも受けていませんでした。でも、こんな仕事をすることは最初からの計画にもなかったからですからね。でもね、やってみて本当に自分に向いていると思ったんだそうです。楽しかったんだそうです。4ヶ月契約だった仕事は結局10年間続けて、その後サラはまた仕事を変えました。今度は自分のもっと前と同じように、将来のキャリアを決める際に困っている若者をコーチするビジネスを始めました。 今では若い大学卒の人たちが Find careers they can fall crazy drunk in love with を見つけるヘルプをしています。自分はもうこれしかない、これって楽しい、もう気が狂うほど、酔っ払うほどもこれに恋するぐらいこのキャリアが楽しいという仕事を見つけるヘルプをしているんだそうです。自分の経験からね。今の世界では、特にパンデミックを経た今の世界では、大学でこれを学んだからこの仕事というような直線上で考えることがほぼ不可能になってしまいました。まるで蜘蛛の巣のように張り巡らされたウェーブのように、どっちの方向にも変幻自在な考え方をすること、またメイトリックスのように縦軸横軸の相関関係やポジショニングを考えながら進むことが必要なのが今の時代です。日本の高校生や大学生に私がやっているカウンセリングがまさにこれです。まずは自分のパッションを知り、大学の専攻を選び、そこからウェブ、メイトリックスのように進んでいくこと、ここが一番大切な私からのアドバイスとしてカウンセリングを生徒たちに行っています。 Oh, help needed? Okay, contact me. じゃあ専門家はどう見てるか。カナダの有名大学の一つ、サイモン・フレイザー・ユニバーシティのキャリアボランティアサービスのディレクターがこんなことを言ってます。現代のキャリアパスは信じられないほど多様です。また流動的です。すぐに変わります。あっという間に変わるキャリア事情をいかにつかむかがキーですね。つまり今の時代には17歳の高校卒業時に将来の道を決めることなんて不可能になってしまいました。若い大学生が専攻を決め、その4年後にその専門分野の学位を取った時には、世界は実はすでに信じられないほど変わっている。これが今の現実なんです。グローバライゼーション、人口分布の激変、もう人の移動が今世界中すごいです。日本にいるとね、そこまで見えないと思う。特にパンデミックで日本は国を閉めてしまいました。カナダを見るともう本当に多種多様、世界の縮図です。でその人たちも今モバイル、もうカナダ国内も動き回ってるんです。また他の国に行ったり、また新しい人が他の国から来たり、本当すごいですよこの変化は。それから世界経済が大きくシフトしています。そしてテクノロジーの進化など、それらが変化の速度をどんどんどんどん早めてるわけです。そしてパンデミックでしたね。この激変の理由がお分かりですよね。で今度若者の脳に目を向けてみましょう。高校生から大学生になる頃、脳は最終の発達段階を終えようとしており、特に18歳から23歳の間に主要な発達が全て完成します。その意味で大学で学ぶということには大きな意義があるんです。世界で起こっている物事を理解するためのコースや教材に大学で出会い、世界でも最も頭が良い人たちから教えられ、そうですよ、大学は頭のいい人たち集まってるわけですから、でそういう人たちに出会います。その結果、周りの世界を違う目で見られるようになるんです。またその結果、自分の将来を賢く見直すきっかけとして、新たな探検を始める場ともなります。それが大学なんです。さあここまでお聞きになって、日本の大学といわゆる就活なんかと比べると大きな隔たりがあることにお気づきですか？日本の高校生は大学進学の際に、将来の自分のキャリアなんて考えるのは本当に一握りだと思います。みんな同じ平等教育とやら、それからアウトプットなしのインプットのみの暗記でテストを受けて、その点数のみが大学を決める、その基準になります。生徒本人の個々の能力適性など蓋をされたままです。 とにかく入れる大学の入れる専攻分野何でもいいから行って、特に世界を考えるわけでもなく4年間を過ごし、そのうち就活とやらでまたしてもとにかく入れてくれる会社に入る。そこでの仕事にパッションがあるか、適性があるか、Crazy Drunk in Love with など全く無関係です。毎日ロボットのように会社に向かう灰色のスーツ姿の群れの中に入り、そこからは集団の中に埋没していきます。途中で、はっと方向を変えたいと思っても、転職への自由度の低い日本ではマイナスが伴いすぎますよね。脳の発達最終段階である18歳から23歳、特に世界に目を向けるわけでもなく、世界の超速の変化を肌身に感じるわけでもなく、世界で悪名高い遊びの大学生活を送るわけですね、日本では。本当、日本の大学は誰に言っても、ああ、みんな遊びに行くんだよね、って未だに言われますよ。これは日本の将来への大きな損失ですよね。それぞれの子どもたちの持つもともと優れているはずのギフトを全く無視して、間違った平等教育とオートメーション工場みたいな、あの古いチャップリンのモダンタイムズみたいな、古いですね、のベルトで大学に押し出されて、次は就活っていうベルトに乗せられて社会にポイッと捨てられてしまう。古すぎですよ日本の体制。もっと日本の若い頭脳を大切にしてほしいです。日本の若者はもっともっと優秀なはずなのに、それが全部押しつぶされている。カナダから日本を眺めるとそんな気がしてなりません。日本の高校生や大学生にこんな質問をよくします。みんなショック受けるんですけど、30歳になった自分を想像してみて、何をしている自分が見えますか？ほとんどの人は答えに窮します。具体的なイメージがないんですね。自分がどんな仕事をしているかについても具体的なイメージがないんですよ。さあ困ったなと思って、次はじゃあちょっと年齢下げよう、25歳は？それでもどっかの会社にいるかなです。どっかの会社に入って結婚して子供を作ってローンで家を買ってずっと日本で言われてきたルートですよね。そんな時代が終わってしまったことも気づかずに、暗記だけの受験勉強している日本の中学高校生がかわいそうに思えています。カナダの若者はといえば、あのカナダの若者ってどんな人想像してますか？今白人ばっかりじゃないですよ。もう世界の縮図、もういろんな人種がいます。カナダ人になったり永住者になったりしてます。その若者はあまりにも急激な世界社会の変化に戸惑って、自分の将来を決めるのにぐずぐずもたもたしてるのが普通です。自分で決めなきゃいけませんから。特にどんなキャリアを目指すかなどは衰弱の極みぐらい悩み苦しんでます。溢れる情報、しかも偽情報が飛び交う現代では、若者の苦しみがさらに悪化して、オプションも多すぎるし、それぞれのオプションが専門化されすぎていることも若者の衰弱を助長しています。まあそれがいわば日本の若者にも全くの受け身態度を作ってしまっているのかもしれませんね。自分では決められない、自分の意見を持つ準備さえ学校ではしてくれてない、だから仕方ないから学校の言うままに、塾の言うまま行ける大学に行き、就職も自分で決める能力欠如で、就活とやらの受け身なオートメーションで相手会社に選んでもらうですか？でもね、日本の若い皆さん、特に高校生までの皆さん、自分が決めた選択、自分のことをよく知った上で、今の世界をよく理解した上での選択は、何をどう決めようとも間違いなんてないんですよ。やばい失敗したなんてないんですよ。あ、違うかなと思ったらやり直せばいい、また違う道を行けばいい、最初に紹介したサラみたいに。一番大切なのは、大学はとにかく行くところじゃなくて、非常に大切な自分の将来に影響する場所だと知っといてください。 つまり自分の将来のキャリアについての知識をつけてくれる大元である、それが大学だと考えること。とにかく入って座っていれば4年で卒業させてくれる日本の大学も問題ですが、でも賢く選んでください。世界が変遷していることを知識として吸収できて、今の人類が直面している事実を学んで、それを含めた自分の未来を描いて、その知識を宝物として社会に出ていく。とにかくそれが大切。日本では困ったことに、大学を出たらそこまで、勉強は終わり、あとは雇ってくれるところに従順に無難に進む。でもね、そんな世界はとっくの昔に終わってます。日本を一歩出るとすぐに分かります。一生通じて勉強を続け、自分のパッションを追い求め、それに適応するべく自分の知識スキルを増やすこと。大学出たらそれで終わり、勉強は終わりと思っている日本の若者の姿勢が、世界から大きく置いてきぼりを食らっているようで、危機感を持っています。特にこのカナダから世界を眺めていると、世界的にレベルも高く、自分の適正能力に応じ深い専門分野のスキルと知識を身につけるカナダの大学生でさえ迷い抜いてる今、日本の高校生大学生にはもっともっと苦しんで悩んでほしいです。自分でね、人に決めてもらうんじゃないのよ。自分で悩んでほしいです。あなたの大事な将来のために、そして一回しかない貴重な人生を楽しむために。さあどうしましょう。困ってますか？ Contact me、 カウンセリングしますよ。ポッドキャスト聞きましたと連絡ください。カナダの脳心理学からの話は相当ぐさってくるはずです。面白いよ。このテーマまだまだ続けてみようと思います。さあ自分をもっと知りたいですか？あなたの未来のために。じゃあカナダの大学にいらっしゃい。